皆さんこんにちは、渡辺大輝です。このチャンネルではリスナーの皆さんから寄せられた様々なご相談に対して、自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、心理カウンセラーである渡辺夫婦がお答えしていきます。はい、今日もね、いただいたレターにお答えしていきます。お仕事のお悩みですね。かなり激務で、転職もね、視野に入れて悩んでいますという方のレターと、あとは、ご夫婦の関係ですね。夫の不機嫌に流されないように頑張ってきたけれどもということでご相談いただいてますので、お答えしていきたいと思います。ぜひね、最後までお付き合いください。でね、この放送収録しているのが8月9日なんですけれども、前日、昨日ですね、琵琶湖大花火大会というね、花火大会琵琶湖、琵琶湖なんで滋賀県ですね、滋賀県の琵琶湖での花火大会というのがありまして、これにね、行ってきました。で、実はこの琵琶湖沿いの、眺めのいいところのマンションにですね、お住まいのお友達がおりまして、まあこれコーチングのね、プログラムセッションで、知り合って、お友達になった方なんですけども、その方にね、うちで花火見れるからどうということでお誘いいただきまして行ってきたんですよ。で、僕らってね、こういう花火大会、いわゆる花火大会って言われるような、なんかでかい花火の催し物に行ったのはね、付き合ってた頃、まだ結婚する前なんで、もう8年とか9年ぐらい前、8年前かな、になるんですけども、あの大阪のね、淀川の花火大会っていうのがあって、それを、無料のね、観覧スペースから、まあ、ちょっと遠いんですよ、ちょっと遠くから、見に行ったみたいなのが最後でして、まあそれっきり、まあなんかそのお祭りで花火上がったとかね、その程度あるんですけども、もう花火がメインのそういう花火大会みたいなのはかなり久々で、琵琶湖の大花火大会というのがありましたと。で、そのね、お邪魔したお家のバルコニーからの眺めもよくね、まあ、めちゃくちゃ、席でね、もう有料の席かなっていうそんな見え方がするね、ところから、見させてもらって、これね、調べてみたんですけど、琵琶湖の花火大会って1万発らしいんですよ。3から15玉の約1万発って書かれてて、まあ1万発1時間かけて、もうどかどか上がってたわけなんですよね。まあそんなね、まあ1万発っていうのがどれぐらいの規模かよくわかんないですけど、僕が見た中ではかなりもう一番規模がでかいと言ってもいいぐらいの、花火大会やったんですよね。まあ久々にね、見て。で、そこで思ったのが、まあ花火ええなって話なんですけど、あの意外とね、花火を見るときに、そのピューっと上がって、でドーンと、ドーンって聞こえる前にまず開くと思うんですけど、パッて開いて、その、光り輝くね、火花っていうんかな、その光ってる部分が綺麗やなっていうのももちろんあるんですけど、意外と僕が、あ、花火のここがええなって思ったんが音なんですよ。なんかね、その後からね、こう光と音の時間差っていうので、こうまずパッて見えてから後からドーンって響いてくるじゃないですか。で、そのドーンっていう音が心地いい。なんかね、ここに花火のライブ感っていうのをすごく感じて、なんとなくね、テレビ中継とかで見てるのとは全然違う味わい方っていうかな。テレビ中継のやつって、まあ花火はね、よく綺麗に見えてるんですけど、どんどんどんって上がったその音が聞こえてても、やっぱテレビのね、スピーカーを通してなんで、そのなんか空気感、空気の振動、あと花火の、めっちゃでかい花火とか上がった時にバーンって、なんかそれこそもう爆発っていうか、空気が震える、なんかその壁というか、その身の自分の周りがこうビリビリって震えてるみたいな、心臓に響くみたいな、そういう感覚が、そのテレビとか見るのやったら味わえないんですけど、やっぱりリアルでね、外に出て間近で見ると、そのなんかライブ感をすごい感じて、ああ、花火大会ってやっぱこのなんか音を、花火のね、爆発の音を浴びてんのがなんか好きやなーとかね、思いました。で、そうやってね、なんか、ああ、花火ええなーとか言ってこう味わってる時間がね、自分にとって心地よくて、いい時間をね、過ごせました。まあみんなもね、ぜひ、なんかこう五感をね、働かせながら、こう何かを楽しむのって目で見るだけじゃないんでね、音であったり、手触りやったり、ね、まあ味覚やったり、 あとは匂いやったりね、いろいろ味わい方っていうのがあるんで、あ、匂いもそういや火薬の匂いなんかもね、こう風に漂ってね、匂いが伝わってきたりして、それもテレビで見てるだけじゃ味わえないね、感覚ですよね。うん、なんかそういうのも五感で楽しんだ花火っていうね感じがして、こう楽しいね、こう有意義な時間を過ごせたかなって思います。まあみんなもね、お盆期間やと思うんで、どっかお出かけしたりとかね、最近だとお祭りとかも多いと思うんで、そういうお出かけする方もね多いと思うんですが、まあぜひね、思い思いの過ごし方でね楽しんでいただければなと思います。はい、というね、ちょっと花火大会のプチシェアを交えつつ、今日のねレターに行きたいと思います。ラジオネームヒロニャンタさんですね。はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいてます。はじめまして、初めてレターを送らせていただきます。転職をするかのお悩み相談です。私は現在地方公務員として新卒から約7年働いています。今年の3月に異動があり、今の部署に来たのですが、明らかにオーバーワークな場所で、ほぼ毎日22時過ぎまで残業が続き、帰宅するのは0時前です。また専門性が求められる部署のため、未経験で来た私にとっては内容を理解するのが難しく、毎日ついていくのがやっとの状態です。最近は熟睡できなくなり、常に頭痛がしています。休日も常に仕事のことばかり考えてしまいます。最近妻からもっと自分の体を大切にしてほしいと真剣に言われてしまいました。ただ、去年マイホームを購入し住宅ローンがあり、また11月には第一子が誕生する予定のため、このまま仕事を続けて頑張るべきか転職か悩んでいます。このくらいで弱音を吐くなと怒られそうですが、自分でもどう結論を出したらいいかわからなくなってきてしまいました。長文失礼しました。アドバイスいただければ幸いです。これからも渡辺夫さんを応援しています。はい、というご相談ですね。ひろにゃんとさん、ありがとうございます。はい、このくらいで弱音を吐くなと怒られそうですが、よう怒りません。もうこんなギリギリ限界、オーバーワークで熟睡できなくなって頭痛がしていますと。ね、妻からもっと自分の体を大事にしてほしい、大切にしてほしいと真剣に言われてしまいました。そんなヒロニャンタさんにこのくらいで弱音を吐くだなんてよう言わないですよ。いや、むしろほんまに休んでほしい。もう今すぐ休んでほしいし、今すぐ仕事のペースもっと緩やかにしてほしいなって、もうこれはもう個人的な願いなんですけども、そのカウンセラー云々とか、そういうのはもうさておきですよ。さておき。もう個人的な思いとしては、休んでってもうほんまに頼むから休んでって思います。まあ世の中ね、いろんな働く環境があると思うので、なんかこう主語を大きくするつもりはないんですが、ただとはいえね、毎日22時過ぎまで残業が続き、帰宅するのが0時前、こんな状況を4ヶ月も続けたら、そして慣れない環境ですよ。未経験でもう人一倍勉強してついていかなあかんっていう、そんな環境で4ヶ月続けている。公務員の方なんでね、土日祝日はお休みなのかなって思うんですけど、まあそれでもね、週5日こんだけ残業して、でこんだけ残業が成り立ってるってことは、まあサービス残業もしてはると思うんですよ。その退勤したことにして残業してるってこともザラやと思うんですよね。そんな状況で4ヶ月続けて平気ですよっていう人の方が人の方がっていうのもあれかな、そう、なんかもう平気ですよっていう人の方がおかしいんちゃうかなって思いますけどね。まあ周りはできてるんですかね。いやいや、これはね、ヒロニャンタさんが弱音吐いてるとか根性ないとか、他の人はできてるけど自分だけできてないとか、そんな話じゃないと思いますよ。もう明らかに人間らしい暮らしを逸脱した働き方やと思いますけどね。僕はね、もうこれは完全に個人的な僕の主観です。はい、もう主観丸出しで喋ってるんですけど、うん、ちょっとね、いや、それでこういう環境でなんか自分のやりがいがあってとか、しんどいのはもちろん分かってるけど、ここでやりたいことあるんやって言ってできてたら、何かしらまたモチベーションもあったりね、こう修行期間やと思って頑張るとかね、こう人それぞれの受け止め方でこなせる人もいるかもしれんけど、 でもそれがスタンダードじゃないし、それが基準じゃないんですよ。そっちに合わせなくてよくて、まあもうね、そんな22時過ぎまでね、しんどい仕事ずっと毎日こなしてるってしんどいよ、そら。で、実際に、今もう熟睡できなくなってると。夜も眠れなくなってきた。そして常に頭痛がしてる。もうこれはね、もう体の SOS です。緊急サイン。もういい加減にせよと。無理やぞと。もうこれ以上ね、体と心を酷使したら、もうね、どうなるか知りませんよという警告を体が発してるんやと、僕はそう思いますけどね。熟睡できない。頭痛がしてる。もういい加減にしてくれと。だってそうでもしないと働くのやめてくれないじゃないですか。体がすごい会長やったら、俺はまだまだできる、まだまだやらなあかんねんって言って、いくらでも残業しちゃうし、いくらでも睡眠時間削ってしまうじゃないですか。でもそうさせないために、それはもうやりすぎやぞと、もう無理やぞっていうのを、もう急ブレーキね、無理やりにでも休ませるために頭痛がやってきてるとも考えれるし、熟睡もできなくなってくるね、もっと寝ろよと、ちゃんと健康的な時間過ごしてしっかり寝るっていうね、そういう自分にとって快適な、ライフスタイルを戻してくれと。なんかね、やっぱそういうサイン、ブレーキ、警告、アラートとして、体の不調も出てるんかなって思うんで、これね、無視したらもっと大変になっていかへんかなってちょっと心配してるんですよ。この警告だって、やばいから警告が出てるわけで、その警告無視したらね、もっと大変なことになるじゃないですか。もっと大変なことにならんように、今のうちにもうここでやめとけよ、ここでやめとけよと言ってくれてるわけで、その体のサインはキャッチしてあげてね、熟睡ね、できなくなってきた、じゃあ熟睡できるようにどんなことしてあげられるかな、頭痛がしてきてる、じゃあその頭痛が消えるためにはどんなことしてあげられるかなっていうね、そっちの意識もちょっとでもね、まあ日中仕事の時ね、なかなかやらなあかんこといっぱいで大変かもしれんけど、せめて休日の時はとか、せめて家に帰ってきたらね、どうやって自分をいたわろうかな、そんな時間をね、1秒でも長くね、過ごしてほしいなって思いました。で、そんなご自身のことをね、無視して無視して、ご自身の体のこと、心のことの優先度を下げて生活して仕事頑張ってるヒロニャンタさんを見て、奥様もいや、もうちょっと心配やなと、もっと自分の体を大事にしてほしい、大切にしてほしいって思われてると思うんですよね。で、奥さんの声も無視するんですかっていう話ですよ。自分の心の声、体の不調のサインも無視して、奥様の心配も無視して、果たしてそれでいいんですか？ヒロニャンタさんは去年マイホームを購入した。そして今年の秋には第一子が誕生する。家も守らなあかん、奥様も守らなあかん、お子さん、生まれてくるお子さんも守らなあかん、守るべきものがいろいろある、あるけれども、自分の体の声を無視して、自分の健康をないがしろにして、奥様の心配の気持ちも無視してまで何を守りたいんですかね。ヒロニャンタさんが体を壊してしまったり、心を壊してしまったら、守りたいものも守れなく、今のようにね、守れなくなってしまうんでね。なんかね、やっぱりまだね、頑張らないと、ね、今あるものを守らないと、ね、維持しないとって、ね、されるお気持ちもね、すごくわかるし、このくらいで弱音を吐くなと怒られそうですが、ね、誰に怒られるんですかね。多分自分にも怒られるやろうし、まあ自分じゃなくてね、誰かの顔が浮かんで来られてるかもしれないですけど、何か頑張ってることをやめるとか、休憩するとかね、みんなやってること、まあみんなやってると思ってることから自分は外れるっていうことが、ヒロニャンタさんにとってはね、おいそれと簡単にはできないことかもしれないけれども、もう熟睡もできひんし、頭痛もしてるっていうのは重大なサインやと思うんですよ。で、奥様も真剣に体を大切にしてほしいって言ってきた。 ちょっとね、ご自身の人生、そしてご家族との人生、自分自身についてじっくり向き合ってね、考えてほしいなと思うし、じっくり向き合って考えるためには心の余裕も必要ですから、今のオーバーワークな環境はできるだけ改善ね、してもらえたらいいなって思うんですよ。お休みされるのも一つかもしれないし、ね、頑張るか転職かだけじゃなくて、第三の選択もね、もしかしたらあるかもしれないです。公務員のね、環境がちょっとどのようになってるかはあまり詳しくはないんですが、相談ね、できる場所がないのか、ね、上司に相談するのか、相談できる部署に相談してみるのか、もうとにかく心と体を休めてもらって、そしてもう自分はね、どんな人生を歩んでいきたいんだと、どうしていきたいんだと、何が大事なんやということをなんかじっくり向き合ってね、いただけるような機会ができたらいいなって思ってます。まあ、とにかくなんとなくこのまま頑張り続けようっていうのがもう一番僕個人としてはやめてほしい。うん。って思ってます。ぜひね、ご自身のことをもっと大事にね、してあげてください。レターありがとうございました。はい。では続いてです。こんにちは。夫婦の関係でずっと悩んでいる鍋友ネーム、ともです。ともさんですね。ここ最近、家庭内では夫の不機嫌に流されないように自分を保つことを心がけてきました。しかし、夫からすると、どんな時もご機嫌な私が目障りなようで、テンション高くて気持ち悪い、薬でもやってるのかと言われ、不快感を表されてしまいます。おすごい言葉ですね、うん、そう言われたら黙るしかないかなと思い、こちらからは会話は最小限に努め、機嫌を損なわないように気を使う自分に戻っています。どうしたら夫から目障りと思われず幸せに暮らせるでしょうか。ヒントをもらえたら嬉しいです。はい、ともさん、レターありがとうございます。とにかく家庭内では夫が不機嫌になることが多いんですかね。もしかしたら多いどころかね、どんな時もご機嫌な私と対局のね、どんな時も不機嫌な夫さんなのかもしれないですね。ただそんな夫の不機嫌に流されないように自分を保つことを心がけてました。そういうね、自分は自分であろうとされてたわけですよね。ただご機嫌な私が目障り、テンション高くて気持ち悪い、薬でもやってるのかっていうのは、ちょっとなんかまたすごい言葉ですね。嫌ですね、そういうこと言われるとね、不快感を表されてしまいます。まあそう言われたら黙るしかないかなね。薬でもやってんのか、テンション高くて気持ち悪いっていう言葉も直接投げかけられるとちょっと嫌ですよね。でね、ともさんも不機嫌な夫に流されないように自分はご機嫌であろうと、自分は自分であろうと、自分を保つためにそう振る舞ってるのに、まあそんな言われ方したら、まあもうどうしたらええねんっていう話でね、ともさんにとってもなんか居心地良くない感じがあるのかなってちょっと思いました。でどうしたら夫から目障りと思われず、目障りっていうのもまた悲しいね、悲しいですよね。幸せに暮らせるでしょうか。まあそうですね、まあ、ちょっとなんかこうしたらああしたらっていうよりは、まあ、僕がレター読んで率直に思ったことを、お伝えさせてもらうと、なんかね、いや、ともさんの普段ってどんな感じなんかな、どんな方なんかなって、ともさんの人間性、どんな性格の方でどんな振る舞いを普段されてる方なんかなっていうのはちょっと知りたいな、気になるなって思ったんですよね。っていうのも、レターの後半の方に、まあテンション高くて気持ち悪いと、不快感を示されると表されると黙るしかないかなと思い、こちらからは会話最低限に努め、機嫌を損なわないように気を使う自分に戻っていますって書かれてるんですよ。あれってことは、戻るね、戻るっていう言い方をするってことは、元々がまた別にあるわけで、でその元々っていうのが、こちらからは会話最低限に努め、機嫌を損なわないように気を使う自分っていうのが元々ってことじゃないですか。ね、そうでなければ損なわないように気を使う自分になってしまいますとかね、いう言い方されると思うんですけど、戻っていますって書かれるってことは、もともとそうやったんかなってちょっと思ったんですよね。 ってことはトモさんはもともと会話は最低限やし、機嫌を損なわないようにね、夫が不機嫌でよくね、まあ、怒ったり不機嫌になったりもしかしたらされるのかもしれません。でそうならないように気を使う、発言一つ一つ、行動一つ一つ気を使う、腫れ物に触れるかのようにね、虎の尾を踏まないように、そろりそろりと、言動をよく考えて気を使っている自分っていうのが元々のトモさんで、そのトモさんと比べるとなんかすげえいつもご機嫌で、会話もすごいするし、なんかあんまり機嫌損ねへんようにこう言ったらどうかな、ああ言ったらどうかなっていうその気遣いっていうか、まあなんかそのまあ、機嫌を損なわないように気を使うなんでね、気を使ってないような言動っていうのが、まあ、かなりもしかしたら意外というか、まあ、乱れないというか、夫さんからするとトモさんらしくない、前の以前の普段のトモさんらしくない言動行動で、それがまあテンション高くて気持ち悪いとか薬でもやってるのかみたいな印象になってるのかもしれないですよね。でまあ、それは夫がどう感じてるかなんでさ、わからないんですけど、っていうのからね、トモさん自身の話に戻ると、トモさんは、夫の不機嫌に流されないように自分を保つことを心がけてましたってことなんですけど、夫の不機嫌に流されへんように自分を保つっていうことは保てたらいいなとは思っていらっしゃると思うんですよ。いや、そりゃそうやと思いますよ。夫が不機嫌になって私も不機嫌になったら嫌じゃないですか。夫が不機嫌だろうが怒ってようが何してようが、私は私でご機嫌ってね、ご機嫌で過ごす時間が1秒でも長い方がトモさんはね、幸せやと思うし、そりゃその通りやと思いますよ。だから自分を保つね、心がけてます。でその自分を保つためにどんな時もご機嫌ね、ちょっとどんな振る舞いをされてるかわかんないですけど、自分を保つ、どんな時もご機嫌、夫の不機嫌関係なしって過ごしてるご自身、トモさん自身はそうやって過ごしてる自分のことをどう思ってますか？私最高って感じですか？もう夫の不機嫌関係なし、もう常にこうやって過ごしたいぜ、こういう自分でよかったみたいなどんな感じですか？うん、ぶっちゃけどうなんかなと思って。もうなんかもしかしたらね、トモさん自身もなんか無理してたりとか、不機嫌に流されへんように無理くり頑張ってたり、無理してたり、ほんまは言いたいこと、言いたくないこと、何かいろいろあるけれども、自分の本心とは裏腹にいろいろ頑張ってたり、なんかそういう、ほんまは嫌やなとかいうのありきで、自分を保とうとされてないですかね。なんかそこがもしかしたら一つヒントになるかもなっていうのはちょっと思いましたかね。まあ、つまりトモさん自身がなんかそうやって夫の不機嫌に流されへんように自分を保つことを無理してやってないか、頑張ってないかね、夫の不機嫌流されないように自分はご機嫌であろうと、あ、ご機嫌でいいよ、流されへんようにしよう、私は私って頑張ってないですかっていう、でそういうちょっと無理に頑張ってたり、いやほんまはこうやの、私も機嫌悪なるわとかね、ほんまはこうやのに、あ、ほんまはこうやのにっていうのがあるのに、それを抑えて流されへんように保とうとすると、そらね、あの頑張った上での自分を押し殺した上での自分を保つなんで、それってね、あのしんどいと思います。だからもし、なんかその今の話を聞いて、ああ、ちょっとそうかもな、ちょっと自分でも無理してたかもなって思われたのであれば、その無理をしてっていうのをちょっと手放してみて、なんかほんまに自分を保つなんで、なんかね、イメージとしては、なんか、ヤジロベーみたいな感じかもしれないです。僕のイメージですけど。ヤジロベーとか、なんかこう、起き上がりこぼしみたいな。あれって、すごい、保ってるじゃないですか、バランスが。バランスが保たれてるんですけど、ちょっと押したら、揺れるじゃないですか。で、強く押すと、グワーンって揺れるじゃないですか。で、グワーンって、右に揺れたら、次左にグワーンって揺れるじゃないですか。で、また右に揺れて、左に揺れてっていうのを繰り返してるうちに、だんだんその揺れが、こう、緩やかになって、で、ずーっと放置してたら、 ある一点で、まあ中心で、スッて、その波、動きも止まりますよね。あんな感じが自分を保つっていうイメージでもあるのかなって僕は思うんですよね。だからその決して、うーんって両足で踏ん張って、もう押されても引かれても動かんぞってして、こう、その場でね、もう自分を保つ。私はこれ、夫から何言われても、夫がどんな不健でも私はこっから動きませんみたいな、踏ん張って保つっていうのは、ちょっと強く押されたらもうゴテーンってこけて起き上がってこれなくなっちゃうし、そういう置き物があったとして。ね、もうガチガチじゃないですか。そうじゃなくて、もうバランスがね、保たれてる矢印塀とか起き上がり格子みたいに、スッて立ってて、で揺れ、押されると、もちろん揺れるんですけど、自分でそのままスッてまた同じバランスに戻ってくれるみたいな。だから、トモさんは別に夫の不機嫌に流されてもいいんですよ。うん。いいんですけど、不機嫌流されっぱなしは嫌じゃないですか。ね。夫に主導権ね、握られて自分の気分の主導権を握られるのは嫌じゃないですか。自分は自分でありたい。それはもちろんそうなんですけど、不機嫌に流される日があってもいいし、自分の機嫌が悪くなる日があってもいいけど、起き上がりこぼしみたいに、強く押されたら強くね、反応しちゃうけれども、気づいたらスッとまた戻ってるみたいな。で、その起き上がりこぼしも、重心がね、もっとドシッとしっかりしてたら、多少強く押されても、そんなグワングワン揺れなくもなってくるんでね。だから、こう、重りがしっかり入ってて、こう、重心が低くて、安定してる起き上がりこぼしになるみたいな。そんなイメージで、ちょっとご自身のことを捉えてみられると、また面白いかもなって。思いました。これすごい、なんか僕が喋りながら、こんな矢印塀とか起き上がりこぼしの話するつもりなんて最初レター読ませてもらった時全く思ってなかったんですけど、なんか話しながら、あ、自分を保つってこういうことかもとか言って、なんとなくね、自分の頭の中で、心の中で浮かんできたイメージやったんですけど、ありがとうございます。なんか自分でも、もう結構なんかちょっとしっくりくるイメージやったかもしれない。うん、ちょっとまた別の配信でまた改めて起き上がりこぼし理論をなんか話せる機会があればなと思います。はい、ともさんレターありがとうございました。というわけで今回の放送は以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルへのレターを募集しています。ご相談、ご質問、トークテーマ、リクエストなんでも大丈夫です。ぜひお気軽にお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。